皆さん、生きていくのって大変ですよね。世の中、辛いことだらけです。とかく、お金がないと生きていけません。しかし、日本を見渡してみてください。止まらない円安、下がり続ける年金、上がらない給料、出るのはため息ばかりかな。財布の紐も固くなりがちですよね。そんな折、私にとってもショックな出来事がありました。聞いてくれますか？ココナッツサブレまでもがステルス値上げです。6月19日更新 DY のパルベライズビート第698回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今回もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。もう信じられない。本当にこの間ね、近所のドラッグストアにヘルパーさんと一緒に行ったわけですよ。で、まあ、日常のね、お買い物もそうなんですけど、我が家おやつゾーンが実はありまして、時々ね、コーヒー入れて飲むんで、まあ、コーヒーだけじゃちょっとねっていうので、まあ、お口寂しいから、お菓子をストックしとこうっていうことで、おやつボックスがあるんです。で、まあ、そこにね、だいたい一週間分の、まあ、自分なりに、お菓子を買ってきてですね、ストックしておくんですけど、ちょっとね、甘めのお菓子を探してたんですよ。で、まあ、クッキー、ビスケット、いろいろありますけども、あ、DY さん、ココナッツサブレがあるよって教えてくれて。これがまたね、ココナッツサブレ懐かしいじゃないですか。かれこれ12年前になりますけども、実はですね、私が敬愛するミュージシャン、朝倉大輔さんが、買ってたんですよ。で、あの頃まだツイッターもさ、なんか、平和だったんですよね。で、なんか、ミュージシャンとか有名人の方もなんか、こう、ね、リスナーじゃないわ、なんだっけ、フォロワーの皆さんとかと、和気あいあいとこう、ざっくばらんに、なんかツイッターで情報交換し合ったりだとか、まあ一応、一線は、ね、一応引いてはいるんだけど、なんかその、なんて言うんだろう、ミュージシャンの人が、例えば夜中にお腹空いてこれ食べたいんだけど、みたいなのがあったら、一斉にリプライがみんなから飛んできて、どこそこに売ってますよ、どこそこのスーパーに売ってますよとか、コンビニに売ってますよ、みたいなのをリプライで返して、ありがとう、みたいなのが、たまにリプライで返ってくるような、そんなね、平和な、今はね、もうちょっとつぶやくと下手なことつぶやけないじゃないですか。すぐ炎上したりとかさ、でインフルエンサーだみたいなことなって、である意味あの時は朝倉さんがインフルエンサーになって、夜中に突然ね、ココナッツサブレ食いたくなったんだけどっていうツイートを流してたらしいんですよ。僕はリアルタイムでそれ当然見てないんですよ、寝てたから。んで、ワンチャン100円ローソンにあるかなみたいなことを、ブツブツつぶやいてたら、そのファンの人から、ここそこにありますよとか、今なら24時間このスーパー空いてますみたいなので、やりとりしてて、で、その近辺で、朝倉大輔ファンの間でココナッツサブレがやたら流行ったっていう。で、朝倉さんがなんかの番組、ニコ動とかの番組に出るときに、ココナッツサブレ、皆さんでよかったら、みたいなので持ってくるっていうのが、一時期流行って、で、そんなんでね、わ、そんなこともあったなぁ、なんて思ってね。そのドラッグストアでココナッツサブレあるよって言われて、やったー、買おう、久しぶりに、と思って、こう思ったらね、明らかにあの頃とパッケージが違うんですよ。薄くなってる。本当に。で、なんかね、ココナッツサブレのスタイルも変わってて、昔はなんかこう、なんか容器にココナッツサブレがダーって並んでて、あれ何枚ぐらい入ってたんだっけな。結構入ってましたよね。四角い長方形の容器にダーってココナッツサブレが入って、で、それを袋でこう閉じてあるっていう感じだったんだけど、今さ、ココナッツサブレ、個包装になってるんですね。で、大きさは多分変わってないんですよ。ココナッツサブレ1枚1枚の。だけど、 枚数が明らかに減ってる。ココナッツサブレ、お前もかと思って、もうめちゃめちゃショックでさ。いやーもう皆さんポテチとか最近買ってますか？明らかに空気の量の方が内容量より上回ってるでしょ。もう悲しくなるもん、なんか袋開けた瞬間に、プシューみたいなさ。こんだけしかないの？ってね、そんな経験ありませんか？お菓子食べない人はあんまりよくわからない話だったかな。いやー残念。残念。キットカットも小さくなってるし。いやー困ったもんです。ということで、スイーツ好きの皆様、頑張りましょうね。この厳しい時代を生き抜いていきましょう。DY のパラベライズビート、楽しくお届けしていきたいと思います。最後までよろしく。
エモからの変異株作成にあたり、パンデミック21を発出いたします。迫る限界値、
それをひた隠して。 DY デジタルシングルパンデミック21、各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスにて配信。これは緊急事態です。パラビミニ事件簿。番組最初はミニ事件簿のコーナーです。僕 DY の日常、周りで起こった面白かった出来事をなんとなくブツブツつぶやくコーナーです。はい。で、まあ、そのココナッツサブレーと同じ日です。ちょっとだけ時間を巻き戻します。はい。その近所のドラッグストアに寄ったのが、実は病院の帰りだったんですね。もう DY ちゃん、お年寄りだから。本当に。もう40も過ぎるとですね、あちこちガタが来るわけですよ。で、あちこちね、病院行ってるわけなんですけど、その日はね、心療内科の日でした。まあ、心の病院ですね。はい。まあ、定期的に通院しているんですけども、その定期受診の日で、診察受けて、お薬もらって、で、その心療内科が、とあるビルの、4階に入ってるんですね。で、薬局もその建物の中に、同じ建物の中にあって、で、心療内科行って、薬局行って、で、じゃあ帰りましょうって、いうので、エレベーターで降りましょう、ということになりまして。で、エレベーターにね、来たエレベーターにスーって乗って行ったら、ま、4階だったんですけど、割とね、いろんなね、ビルなんで、お店も入ってたりするんで、結構ね、直通で行くこと珍しいんですけど、その時はね、直通で1階まで行ったんですよ。あ、ラッキーと思って。すげえ直通じゃん、なんて思いながら。で、チーン、1階ですっていうアナウンスが流れるじゃないですか。で、僕らの他にもね、何人か乗ってたわけですよ。で、僕のね、左斜め前にいたご婦人がですね、その、ピーン、1階ですっていうエレベーターのアナウンスを聞いた瞬間に、1階か。って、行ったんですよね。で、なんか、その、なんていうの？なんでもない独り言なんだけど、そのね、なんかしみじみ言ったのよ。一回か、って。で、あ、この人地下まで行くのかなって思ったんですけど、そのご婦人も降りていきました。で、何だったんだろうね、あの一言はっていう話で、ひとしきり盛り上がって、帰ってきたっていう、ただそれだけの話なんですけど、なんか面白くない？他人の独り言ってこんなに面白いんだなってちょっと、思いましたけどね。何だったんだろうね。一回かーに込められた思いは何だったんだろうってちょっと思いましたけどもね。はい。ね。まあ、これをなんかメッセージテーマにしたい感じもありますが、また大喜利よろしくな感じになっちゃうかな。しみじみした一回かーに込められた思いを いろいろ妄想したら面白かったですね。なんかね。っていう話でした。今日それだけ。ごめんね。あんまり面白くなかったかな。ということで、以上、ミニ事件簿のコーナーでした。CM。
世界は空でつながっている。DY プロデュースチョッパー .jp 青空 iTunes ほか各種ミュージックストアよりダウンロード販売中。
パラビ図書館。はい、メインのコーナーです。今回はパラビ図書館のコーナーをお送りしたいと思います。僕 DY が読んだ本、見た映画、新旧問わずに紹介していこうというコーナーでございます。本当にね、 DY の読書習慣を絶やさないために始めたコーナーなんですが、前回も申し上げた通り、パルベライズビートの中では一番人気のコーナーとなっております。ありがたいことです。ありがとうございます。はい。まあ、先週ね、だらだら喋りすぎたので今日はサクッと行きたいと思うんですけど、まずいくつかまあ読んでる本はあって、柿谷美優さんがね、新刊を出したんですね。で、前回か。紹介したですね、もう別れてもいいですかっていう本があったと思うんですけど、あれがあってからの今回の新刊だったので、いや、どうかなと正直思ったんですよ。なんとなくね、やっぱ、大げさに、やっぱ物語の世界ですから、ね、大げさに書かれている部分もあるんだろうし、その女性に共感を得てもらいやすいシチュエーションを、いくつか提示して、ああそうだよねそうだよねってこう共感してもらって、なんかその大人気作家になったっていうのは本当に素晴らしいことだと思うんですが、僕的にもう別れてもいいですかはちょっと読んでて、男性としては辛かったので、今回はどうかなと思って読み進めておりますが、今半分ぐらい読み終わったんですけど、なかなか面白いです。結構ね、ヒューマンドラマというか、これはひょっとしたらひょっとして映画になるんじゃないかぐらいの、そんなね、感じがしております。諦めませんっていうタイトルの本なんですけど、まあ、もしよかったら皆様ご賞味くださいませ。読み終わったらまた改めてね、紹介したいと思います。はい。で、あとね、私 DY ちゃん、なんとですね、映画館に映画を見に行くことになりました。33年ぶりに。すごいでしょ？逆に33年映画館というものに行ったことがないっていう。いやー、ドキドキですけどね。ちなみに33年前何を見たかというと、魔女の宅急便です。これ以来です。これ以来に何を見に行きたいかというとですね、今巷でも大人気じゃないですか、シン・ウルトラマン見たい、どうしても見たい、映画館で見たい、 DVD ブルーレイまで待ちきれないと予告を見て思ってしまったので、行ってきます。はい。次回の図書館では、まあ、ネタバレしない方向では喋ろうと思ってますけど、まあ、できればゲストさんをお迎えして、ちょっと新ウルトラマン、こうだったよね、ああだったよね、みたいなおしゃべりを、ゴジラの時とね、同じようにしたいなと思っているんですが、なんせね、原案脚本が庵野さんでしょ？で、監督樋口さんでしょ？チーム新ゴジラじゃないですか。面白くないわけがないよね。しかもウルトラマンでしょ？ウルトラマンはね、まあ、もちろん再放送でしか知らないし、僕ね、中学の時代にね、結構、その再放送もあって、ちょっとウルトラ熱が上がったんですよね。なんか、怪獣大百科とかいうね、 ビデオがたくさん、こう、レンタルビデオ店とかに並んでて、ウルトラマンとウルトラセブンがあったかな？ウルトラ怪獣大百科っていうやつを、もう繰り返し、ダビングしてもらって見てた記憶がありますよ。やっぱゼットン怖えとか思いながらね、見た記憶がありますけど、一応設定上は、まあ、これ面白いですね。怪獣の当て字がすごいね。奇怪な生物っていう意味の、奇怪な生き物っていう意味の怪獣じゃなくて、コロナ禍の禍に、異星人とか、違うだっけ？に、獣って書いて怪獣なんですよ。まあ、コロナ禍の禍って、ね、まあ、このコロナウイルスが流行ってから使われ始めたというか、皆さん初めて目にした、こういう感じあるんだみたいなね、そういう、人も多いんじゃないかなと思うんですけども、そういう当て字で、ね、怪獣って書かれてて。うん。で、まあ、いろいろね、豪華キャストでお送りする新ウルトラマンなんですけども、楽しみ。めちゃめちゃ楽しみ。もう毎日 M87 聞いてる。はい。そんな感じでございます。はい。こうやって喋ってるからダラダラ言っちゃうんだよね。はい。ということで、また新ウルトラマンのお話は、次回の。まあ、次回以降かな。図書館でお送りしたいと思います。さあ、お便りが来ています。チラッとね、何回か前のパラビで、普通オタとして紹介したリンゴウサギさんの、お便りを紹介したいと思いますけれども、このメッセージは DY さん個人にお伝えしたくて投稿しました。番組で取り上げるかどうかはお任せします。取り上げます。というのも、僕 DY が知ってて、まあ、僕 DY だけが知っててもいい情報なんですが、まあ、誰かのお役に立てればという、のもありますので、はい、読ませていただきたいと思います。ありがとうございます。オーディブルにもサブスクがあります。そうなんですね。会員になると月々1500円で聞き放題。無料トライアル期間もあって、新規入会キャンペーン中だともう少しお得にお試しできたはずです。私はこれまでオーディオブックを購入したことがありません。昔から図書館派だったこともあるのか、本の所有欲が少なめなこと、何度も読み直すことがほぼほぼないこと、読書熱に波があるので読みたくない時は更新を止めておけることなどがサブスクにしている理由です。なるほどね。難点はオーディオブックのリリースとサブスクのタイムラグです。商売なのだから、当然なのですが、実際泣くな研修医シリーズがサブスク入りするのは数ヶ月先のようです。ご参考までに、ということでね、ありがとうございます。で、前回、そう調べてみたところ、値段まできっちり表示されているにもかかわらず、泣くな研修医シリーズ、11月って5ヶ月も先だったっていうね。ちょっとこれはリサーチ不足でした。値段出てたらもう出てると思うじゃん。はい、ありがとうございます。そっか、サブスクあるんだ。1500円で聞き放題。まあ、これを高いと捉えるか安いと捉えるかなんですけれども、まあでも大体そんなもんだよね。Hulu とかね、そういう Netflix とか、ああいうね、動画配信サービスなんかも、まあちょっとオーディブルの方が高めかなっていう気はしますけど、まあ、でも大体相場は、1500円前後だと思うので、まあ、それを考えると、まあ、本好きで、しかも、こう、ながら聞きをしたい、ながら読みをしたい方にとっては、一つの選択肢ではないかなというふうに思います。はい。ありがとうございました。ね。いやいやいや、そっか。でもなんか、あれだね。僕ね、ちょっとね、悩んでるんですけど。アマプラでさ、まさかアマプラ限定配信とか思わなかったからさ、ちょっとやめちゃったんですよ。で、やめた途端にね、仮面ライダーブラックさんアマプラ限定配信とか言ってさ、東映が言ってきたから、悩んで。入り直そうかな。西島さんなんでしょ？仮面ライダーブラック変身するの。 ね、忙しいね、シン・ウルトラマンにも出てて、仮面ライダーで、あの正式にあれだね、シャドウムーンが仮面ライダー、まあ、その仮面ライダー大図鑑みたいなのにはね、あの仮面ライダーとして乗ってるっていうのは聞いたことありますけど、正式に仮面ライダーシャドウムーンっていうね、あの仮面ライダーっていうのが評されるシャドウムーンはお初じゃないかなと思って、いやあれも予告見たけど熱いね、見たい誰か僕を助けてください。はい、勝手にしろよっていう話なんですけど、リンゴウサギさん、貴重な情報どうもありがとうございました。オーディブルね、本当に、機会があれば試してみたいと思います。はい、では今日はね、もう本当にサクッといきたいんで、1冊か2冊いけたらいきたいけど、まあ1冊かな、紹介したいと思います。とはいえですね、最近本当に医療小説かミステリーしか読んでいない感じなので、若干このコーナーね、偏りが生じ始めておりますけれども、ご容赦くださいね。知念美希人さんという方が書かれました螺旋の手術室という作品です。医療小説プラスミステリーという、まあ私にとってはですね、大好物なものが合わさった、作品になっております。ゴーヤチャンプルのような感じなんですけれども、Amazon の紹介文からいきましょう。手術室での不可解な死、次々と殺される教授選の候補者たち、完全犯罪に潜む医師の苦悩を描く、同国の医療ミステリー。命を縫う、患者の人生を紡ぐ、それが使命。心臓外科の医師平龍介は多忙な日々に大切なものを見失いかけていた、ということで、紙の本でも出ています。Kindle でも配信されています。見たところ、オーディブル版はないようです。ごめんなさい、というところでございますけれども。この知念美希人さんという方、前回紹介しましたけども、泣くな研修医シリーズの中山裕次郎さん同様、お医者さんです。お医者さんで作家っていう方結構いるのね。僕が知る限り3人なんですけども、まあもちろん他にもいらっしゃると思いますが、この知念美希人さん、なんで知ったかっていうとですね、とある僕のフォロワーさんがよく、リツイートをね、この方の、されててですね。で、そのツイッターの名前のところに、知念美希人、かっこ、医師、小説家って書いてあって、この人も小説書くんだと思って、まあ、ちょっとうろうろしてたら、この作品と出会ったという次第でございます。まあ、他にもね、知念美希人さんの作品、何冊か読ませていただいてるんですけども、結構、こういう医療ミステリー系のお話を書いていらっしゃるみたいです。で、この、螺旋の手術室なんですけれども、まあ、ね、こう、いろんな、人間模様が交錯する感じですね。いきなり、まあ、この紹介文にもありますけども、手術のシーンから始まって、突然、血圧の低下、それから大出血から始まり、そこから、次々と殺される教授選の候補者たちというところで、さあ、一体犯人は誰なんでしょうかということでね。まあ、どこまでネタバレしていいんだろう。でも、僕はね、70% ぐらい読み進めていったところで僕は気がついたんですけど、そこまではね、わかんなかったです。犯人。なので、まあ結構、ハラハラドキドキさせてくれる小説だと思います。割と終盤まで、犯人がわからない構成になっていて、まさかねーって思ってたら、あらまっていうところで、でも本当になかなかこうしんみりじんわりくる作品ではないかなというふうに思います。あとね、まあ、前々から僕言ってますけど、結構ね、細かくその人間模様というか、主人公を含め、まあ、脇役に関しても、細かな設定がある小説が 好きなんですね。この人の人物像、あの人の人物像、それがはっきりしてるものが結構好きで、まあ、なんて言うんだろうな、この人から見たその人とか、その人から見たこの人とか、なんかそういうですね、描写も結構あって、なかなかこう、感情移入もしやすいかなというふうに思いました。なんか、やっぱ頭いいんだね。失礼な発言だったら申し訳ないですけど。なんか、でね、この知念美希人さんに限らず、なんで最近医療小説を割とこう頻繁に読んでるかというと、何かしら自分の仕事面で、こうヒントになることがないかな。例えば患者さんに対する接し方一つとっても、割とねこう叱責を受けることが今まで多かったんですよ。そういう言葉遣いをしてはいけません、口が悪いですよ DY さんと言われることが非常に多くて、そんななんか、その人の逆鱗に触れるような言い方してるかなって、そこに気づけない自分にも悩んでたりしたんですね。だから、そういった意味で、ちょっと医療小説を読んで、実際のお医者さんが書いた医療小説だと結構リアリティが出てくるじゃないですか。で、お医者さんは、どういうことに悩んで、どういう風に患者さんと向き合っているのかなっていう、まあもちろんそのノンフィクションとかでもいいんでしょうけど、小説っていうものに落とし込むことによって、よりなんかその感情移入しやすくて、あ、なるほどね、こうやって接すると患者さんは安心するんだとか、逆にこういう接し方をすると患者さんの気持ちに触るんだって、なんかその単純にさ、自分が患者さんの立場だったらとか、そういうのでは割り切れない。やっぱこうお医者さんってあんまマッサージ指圧師と比べると、特に大きな病院になればなるほど接する患者さんの数ってもう桁違いだと思うわけですよ。そんなね、もう明らかにお医者さんの方が忙しいわけじゃないですかね。本当にもう日にね、多い時で100人ぐらい見ることもあるわけでしょ、外来とかだと。そういう人たちに真摯に向き合うっていう仕事をされている人たちって、どうやってその気持ちを切り替えたりだとか、接し方をしてるんだろうっていうのを、なんか、こういう小説から読み解けたらいいかな。それをなんか仕事に活かせたらいいかなっていうので、最近は読み漁っています。で、ミステリーも好きなので、まあ、知念美希人さんの作品とか、その、人を描く描写とかが、結構僕はハマって好きな作家さんになってますね。はい。ということで、まあ、ちょっと話が脱線しましたけれども、もしよかったら皆さん読んでみてください。結構、本当に、ハラハラドキドキさせられますよ。え、なんでこの人死んじゃうのとか。え、殺されちゃったよ、この人。この人犯人じゃないのって、序盤思うこと山のごとしでしたが。なかなか面白かったです。はい。読んでみてくださいね。ということで。そうだな。喋りすぎてるかもしれないし、この後のコーナーのこともあるから、今日はこの辺でやめておこう。ということで、以上パラビ図書館のコーナーでした。このコーナーでは皆さんがおすすめしたい本や映画、新旧問わず、ご紹介していきたいと思います。可能な限りね、おすすめいただいた本は読んで感想を述べていければというふうに思っております。まさかさ、僕が積ん読をやらかすと思いもしないですよ。ちょっと今読みたい本がね溜まってて、帰って買いっぱなしっていうね、パティーンがちょっといろいろ発生してるので、これまずいなと思ってるんですけど、はい、読んでみたいと思ってますんで、もしよかったら、おすすめの本があったら教えてくださいね。曲、いきます。もう暑いじゃないですか、最近ね、梅雨入りして結構湿度高めでね、なかなかこう DY ちゃんのね、嫌な季節がやってきたわけですけれども、この曲いきましょうか。暑くなってきたんで、DY で熱帯夜。 つもと違うみたい。ムシムシしてるハート溶けそう、君の眼差しで浮かんで消えてく感情が今夜は消えない、消えない。だから俺が異国のことを感じさせて、お送りしている曲は僕のファーストアルバムジョインサークルに収録されております、熱帯夜ブレイクトゥーザナイトという曲ですね。はい、もともとはボーカロイドに歌わせてた曲なんですけど、セルフカバーということで、まあでも販売してるっていう意味ではこっちがオリジナルになるのかしらわかんないけどね。まあ自分なりにこうセルフカバーするにあたり、ちょっとトランスと EDM の中間みたいな感じの音にして見てますけどもね、アゲアゲでこの蒸し暑さを乗り切っていけたらと思います。 CM
喜びも悲しみも愛しさも切なさもずるさも悔しさもごめんねもありがとうも君とつないだ一つ一つの手のひらへ DY ファーストフルアルバム。
きっと絶え間なく熱く流れるシーズン。
もっとかっこいいよ、もっとかっこいいよ。
レッセンまで走って飛ぶネタリア、一切合体この心を奪わ、正しいとか間違い、孤独な夢だ。
DY ファーストフルアルバムジョインサークル、ありったけの夢のかけらを詰め込んで各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
パラホン人生相談。人生には様々な喜びがあり、同時に苦しみや悲しみもありますよね。皆さんお悩みはないですか？パルベライズビートを聴いている皆さんの人生に何かしらのヒントを残せたらというのがこのコーナーでございます。さあ今日はどんな相談なんでしょうね。2回目ですね。さあでは早速お呼びしたいと思います。もしもし。
もしもし。
パラホン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかうちの番組男性が来ることが少ないので緊張しますね。
ああ、むさい男ですいません、
ね。いやいやいや、全然。おいくつですか
?40 歳です。
あ、大台乗りましたね。
なっちゃったんですよ。
ああ、そうですか。
気にしてるんですからね、大台とか言わないんですよね。
気にしてるんですね。
してるんだよ。
ああ、大変失礼いたしました。うん、ご出身はどちらですかね。
栃木ですね。
あ、いちごが美味しいところじゃないですか。
いちご農家の息子ですけど何か。
ああ、そうなんです。
そうです。もう食い飽きました。
あ、そうなんですか。
はい。
今は栃木にはお住まいではない。
今、栃木にはもういないですね。
どちらにお住まい？
久しぶりに帰りましたけど。
あ、そうなんです。どちらにお住まいですか？
練馬です。
東京の。
東京です。練馬は東京にしか多分ない。
ない。 練馬って僕ね、9年ぐらい前に一度行きましたよ。
何しに来たんですか？
あの、なんかラジオ撮るからってね、言われて、はい、とあるお宅にお招きいただいたんですけど、はい、なんか知らないですけど、その時にね、ダイナミックマイクで殴られるっていうことがありまして。
ダイナミックマイクで殴るって、ダイナミックマイクは音を拾うものでしょ、基本的に。
そうでしょ？ひどいでしょ？う
ん、ひどいね。
うん。
もう、なんてことするんだ？
いくらなんかラジオの企画だからってね、そんなマイクで人を殴るなんて、そんな。
多分あれじゃないですか。面白くないこと言ったから殴られたんですよ。
そうなの？
まあ、マイクで殴るのは良くないかもしれないね。うん、マイクってのは基本的には音を拾うものだから。
そうそうそうそう。うん、そうでしょ？そう思うでしょ？
音を拾うものですよ。うん、ただ非常にまあ重さもあるしね。
はい。
うん。まあ、殴りやすい道具ではあるような気はしますけどね。
なるほど。今マイクのこと結構饒舌に語りになってらっしゃいますけど、マイクとかそういうオーディオ的なものにはお詳しいですか？
マイクとかオーディオ大好きですね。
ああ、そうですか。ということで本題に行きたいと思うんですけどね。
はい。
悩んでるんですよ、実は。うちテレビがあってですね。
はい。
まあ、私、ラジオも好きなんですけど、テレビも大好きなんですよ。
なんか、あれですよね、番組でよくテレビの話してますけどね。
はい。はい、なんですけど、うちのテレビの音がクソ悪くてですね。
はい。
14型なんで、まあ、しょうがないんですけど、外付けのスピーカー、いいやつないかなと思って探してるんですよ。
テレビのスピーカーの話ってね。
うん。
実は俺様の守備範囲外なんですよ。
あ、そうなんですか。はい。
なんか、そんなことを、言われたらなんかこう調べなくちゃいけないかなと思って。
ええ、
まあ、今ね、ちょっとアマゾンの画面を目の前に出してるんですけども。
はい。はい、
テレビのスピーカーって言ったら、
うん。
基本的に二つの選択肢の中から一つ選ぶ必要があると思います。
はい。
それは、
うん、
横型の、棒みたいなものね。
ああ、いわゆるバース。
みたいなものを、
バースピーカー
って。バー型って言われるものですよね、うん。
はい。
バー型っていうものをテレビの、まあ、テレビ台のところに置いて、テレビの前に置いてね。
はいはい。
迫力を増すか、
うん。
それかもしくは、普通の横に、うん、テレビの横に二つのスピーカーを置くか。う
ん、はい。
で、ステレオ感にこだわらないんだったら、
うん、
まあ、三つ目の選択肢にはなりますけど、一つだけ、なんか適当なスピーカーを置くかっていうことになりますよね。
なるほど、なるほど。はい。
ただ、それって、家の構造とかテレビの置いてある場所によって違いますから、
うん、
それを聞いてみないことには、何進めればいいのかよくわかんないです。
なるほどですね。とりあえず、ステレオ感にはこだわらない方向で、じゃあ。
こだわらないの？
こだわりたいんだけど、
うん、
なんかね、家の中うろうろしながら、ながら聞きというか、ながら見というか。
じゃあ分かった。テレビの前にスピーカー置いたり、テレビにスピーカー置くのやめよう。
やめる。
ソニーのネックスピーカーでも買いなさいよ。
ネックスピーカー？
はい。
何ですかそれは。首にかける。
知らないですか？
首にかける、
ね。首掛けスピーカーですよ。
はぁ、
あ。首にかけるスピーカーで、ほら、肩の少しこう前のあたり。
うん。
に、こう、スピーカーが二つ落ちる感じなんですよ。首の右の横、右の横と左の横に、こう、スピーカーが落ちる感じなんですよ。
はあ、はあははあ、
で、それだったら、どこにいても、家の中うろうろしてても、普通にステレオ感損なわないし。
ああ、なるほどね。
身の回りの音も全部普通に聞こえるんですね。
はい。まあ、そうですね、ま
あ。私の得意分野に近づいてきたんですけど、私はまあ、どっちかというとヘッドホンの方がスピーカーより得意なんですけど、ね。スピーカーっていう相談だから。
はい、はい、はい。
ね。でも、今、俺様がおすすめしてるのは、ヘッドホンじゃなくて、ネック、スピーカーだから。
そうそうですね。
これならいいかなと。
いわゆるなんかこう、なんか首からかけて、なんか夏場にこう、なんか、ファンが回って涼しいよ、みたいな感じの、扇風機あるじゃないですか。
ありますね。あれはほら、首からかけるとさ、顔の目の前に丸いものが来る
じゃないですか。はいはいはいはい。
あんなチャッチくないんですよ。
あ、なるほど。
あれです。ね、ちょっとこう、シリコンの、
うん、
シリコンのね、U 字型のシリコンの棒みたいなものですよ。
ああ、はいはいはい。
そうそうそう。だから首の後ろに来るとこはちゃんとしっかりしてるんですよ。
うん。
ポコって本当に完全にね、肩の上にスピーカー2個、トントンって乗っかるような感じになって首から本当にかけるんですね。
はいはい。
鎖骨よりちょっと外側ぐらいに、鎖骨のあたりかな、うん、にスピーカー来ますんで、
うん。
これだったらステレオ感も結構あるし、
うん。
てか、ステレオ感なくていいよっていう理由がね、
うん、
家の中歩き回るからって言ったんで、それに、それを進めてるんですけど、家の中歩き回ってもステレオ感があるなら、ステレオ感があった方が多分いいと思うから。
そっか。
そういう選択肢もあるかな
と思います。その選択肢思いつかなかったですね。
で、テレビに Bluetooth がついていなければしょうがないから、Bluetooth のアダプターを別買いすることになりますけどね。
あー、そっち、あ、ちなみに、おいくら万円ぐらいするものなんです
か ?3 万ぐらいじゃなかったかな。
確か。あ、そうそう、そうですか。
3万ぐらいですよ、3万ぐらい。
はい。はい、
何もっと安いのがいい。
もうちょっと値段。
あ、じゃあ分かった。1680円。
え、それは、音的にはどうなんですか？
ロジクールの Z120BW っていう、
はい、はい。
俺様がいろんなところで宣伝しまくってるスピーカーがあるんですよ。
はい、はい。
それは、原骨二つ分ぐらいの大きさのスピーカーが、うん、片方が原骨二つ分ぐらいの大きさなんですよ。
うん、うん、うん、うん。
これね、原骨二つ分っていうから、なんだそんなちっちゃいの迫力ないだろうって思うじゃないですか。
うん、思う。
めっちゃ出るんですよ、これが。これはめっちゃあるんですよ。で、
そう。
ね、ただね、ちょっとね、USB 端子が必要なんですよね。
はいはいはいはい。
電源だけね、電源だけ。
電源、あ、電源は USB からいけるんだ。
そうなんです。逆に USB から電源と供給するから、近くに USB に対応したなんかアダプターかなんかないとダメなんですよ。
うんうんうんうん。
で、イヤホンジャックに差し込むタイプなんで。
ああ、いいね。
これはどこでもいけるんですね。
はいはいはい。
で、まあ、今1680円ぐらいじゃないかな。今、思いつきで喋ってるんで。
うんうん。
1680円か1700円、そのくらいの多分値段じゃないのかな。
ああ、なるほど。
うん。
そんな感じ。桁変わっちゃったよ。
いや、ほら、高いって言うからね。
いやいやいや。
桁変えてみ
た。高いとは言ったけど。
なんかすごい、うん、この高いの反応がね、あ、意外高いですね、じゃなくて、高とか言われたんで。これあれかなと思って、桁変えないとね。
まあ、そうね。そうだね。ああ、じゃあちょっと1個目ロジクール考えますわ。
ロジクールこれいいっすよ。ただアマゾンでしか売ってないような気しますけどね。
あ、そうなの？
はい。
うん。そっか。ちなみに、バースピーカーってなると、どこのメーカーがおすすめとかあります？
あのね、今ね、面白い話があるんですよ。
はい。はい。
収録前におすすめしようと思ってたスピーカーがあったんですよ。
うんうん。
それで、ね、じゃあさ、収録ですって言って、うん、おじさんに電話入れて、
うん。
で、ちょ、もうそろそろ行きますよって言われて、ちょっと待ったって言って、
うん、
このおすすめのスピーカーはどこで売ってんだと思ったらね、
うん。
販売終了って書いてあるんだよ。
もう売ってない。
俺様がおすすめしようと思ってた安いスピーカーが販売終了になってるんですよ。
はあ、
これいかんわと思って。
はあ、はあ、
で、バータイプは、
うん、
実はバータイプでおすすめなのは2つあったんですけど、その1つがね、
うん、
アンカーかな？
アンカー。はい。
アンカーのサウンドコア、インフィニって読む。
あ、アンカーサウンドコアは、Bluetooth のやつ僕持ってるよ。
それのバータイプ。
バータイプ。
19,000なんたら円かな。
おお、はいはいはいはい。
そうですね。だいたい10,000円ぐらいで今 Amazon で売られてますね。
おお。
で、これ実は見たことないんですよ。
はい。
でも、はっきり言うと、アンカー買って間違いないと思うんですよね。
でしょうね。
うん。
うん。
あとほら、低音フリークだからおじさんは。
はい、そうですね。
でしょ？低音フリークな人にスピーカー進めるの超簡単なんですよ。うん、
はい。
なぜなら、うん、世の中のスピーカーやらヘッドホンって最近低音言ってるんですよね。
う
ん、
あ、そうなの？
低音出ないとなんかダメねって言われちゃうことがある。ほら、特にテレビのね、映画なんか見ようと思うと低音がそれなりに必要でしょ。
あ、まあそうですね。
この手の製品やっぱり低音言ってるんですよ、どうしても。
うん、
ただ、さっきの、首掛けスピーカーは構造上そんなにものすごい大きな低音は出ませんけども、
うんうんうん、
低音フリックな人にスピーカー進めるっていうのはあんまり難しくないんです。
はいはい。
ただ、これが例えばね、ちょっと低音好きじゃないよって言われると、
うん、
私ちょっと困るかな、探すのに。
なるほど。なるほど。
そんなところじゃないですかね、今の状態では。坊主も進めようかと思ったんですけどね、また高いっていう ね。あれだね、9万とかなんかしてるんで、高いよね。
ちょっと無理。
ボーンズもうちょっと安いのあったかなと思ったけどね。99,800円とか書いてあるんだよ、ね。
高い
。
10万やん、ね。はいはいはい。
これは高いなと思って、私も見てね、これは高いなと思ったんですけど、
うん、
さっきの反応からするとね、うん、
はい、
ロジクール買うんですよ、まずは。
そうかもしれない。
うん。
うん、
で、気に食わなかったら、なんか気に入らないとか言って放り出すんですよ。
で、アンカー買って。
アンカー。
うん、アン カー買っちゃう気がするな、俺。
で、ロジクール買って、放り出した場合、うん、アンカー買って、絶対に、その買った週ぐらいのパラビでね、
うん、
言うんですよ。最初からアンカー買っとけばよかった、
ね。よかったってね。うん。
こういうパターンですか。
なんか、
大体わかってる、
うん。なんか、目に見えるから、多分最初から、最初からアンカーに行く気がする。
最初からアンカー行っといた方がいいと思ったよ、うん。
行く気がするわ、俺。うん。
ただ、Bluetooth じゃないかな、これも。だから、テレビに Bluetooth ついてなかった
ら。あ、ついてなかったら。
でも、AUX ついてるわ、これ、多分。
あ、はいはい。あ、AUX ね。
はい。うんうん、イヤホンジャックみたいなのにさせる、なんか端子ついてますよ、多分これ。
はいはいはい。じゃあ、ちょっと調べて、うん。買っちゃおうかな。
これ買ったらあれですよ。また、あれですね、うん。俺の被害がね。
そうだね。被害者ですね。
はい。
はい。ということで。いやー、今日も悩みが解決できてよかったですね。パラホン人生相談皆様、いかがだったでしょうか。少しでも皆さんの人生の生きていく上でのね、ヒントになればと思います。今日の回答者は、暇つぶしラジオのトムジーさんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
忘れないからな、殴られたこと
を。え？もう一回殴りたいから。もう一回殴りたいから。
もう一回殴りたい。DIYのパルベライズビート。DIYのパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今日の人生相談、トム G さんでしたけどもね、お久しぶりでした。パラビに出ていただくのって何年ぶり？やっぱ9年ぶりぐらいか。暇つぶしラジオの生配信の前にトム G スタジオで収録させてもらったのが最後じゃないかな。わかんないけど、お久しぶりにありがとうございました。心よくね、快諾いただきまして、スピーカー検討したいと思います。あとですね、暇つぶしラジオさんの方にも実はお邪魔をいたしました。詳しくはですね、暇つぶしラジオの公式ページを、今日リンク貼っておりますので、そちらから、多分アーカイブすぐ出るんじゃないかな。今ね、YouTube の方でも配信をしているそうで、おそらく残ってるんじゃないかというふうに思いますけども、結構コアな話をしているので、聞き逃しちゃったっていう方はね、聞いていただければと思います。よろしくお願いします。ということで、パルベライズビート、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。パラビ図書館では皆さんが読んだ本、見た映画、新旧問わずに、教えてください。可能な限り、こちらで読んで感想とかをね、共有できたらというふうに思っております。各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com parabi@momo-mail.com ツイッターの方は、ハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ parabi をつけてツイートしてください。お好きな方法で番組にアクセスお待ちしております。それから、僕 DIY、いろいろね、音楽販売しております。サブスクとかでも聴けるようになっております。アルバムが3作品、それからシングルが、チョッパーさんの青空とか、パンデミック21っていうのを出してますので、詳しくは番組の記事ページにすべてリンク貼っております。そちらから、聞いてみてくださいませ。よろしくお願いします。応援してくださいね。あと、先ほども言いました、トム G さんの暇つぶしラジオ、6月の17日回に、出演させていただいています。暇つぶしラウンジという、コーナーにね、出ておりますので、よかったらチェックしてください。そして、僕 DIY、いろいろポッドキャスト、パラビの他にもやっておりまして、口コミファーム音畑、音原ルナさんと一緒にやっている番組なんですが、15日に、スコア82、出荷しております。よかったら聞いてみてくださいね。よろしくお願いします。ということで、次回はですね、社会の窓に変わる新コーナーをやってみたいかなと思っています。 ちょっとね、テイストを変えて、社会の窓をリニューアルしますので、まあもちろん名前も変わるんですけども、どういうことになりますやら、初回なんでね、ちょっとドキドキですけれども、はい、期待して待ってていただけたらな。でもあんまり期待しないで、ということで。また次回お会いしましょう。ここまでのお相手はパーソナリティ DY でございました。それではまた次回です。ごきげんよう。バイバイ。